ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。1959年、佐賀県のご出身です。1996年に衆議院議員選挙で初当選、民主党政権時代には総務大臣も務められました。2018年から所属する国民民主党の解党に伴い、この度新党立憲民主党に合流、党の副代表に就任されました。本日のお客様、原口和弘さんです。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。いらっしゃいました。お久しぶりです。
お久しぶりです。お久しぶりです。
昔はね、はい、テレビタックルでたくさんお世話になって、
毎週お会いしてましたね。皆さんによろしくと大竹さん、阿佐ヶ谷姉妹さんによろしくってたくさんメッセージ来ました。
あ、そうですか。
ボヘミアン歌ってきました。
ボヘミアンを聞いていただ
いた。もうリサーチ、そのリサーチいらないから。
すごい歌上手で、
ありがとうございます。それです。
いや、しかし あの頃はね、あ、そういえば平沢さんが大臣になりました。
もうずっと窓際でね、はい、安倍総理をあの定規で叩いたんで、絶対大臣になれないと思ってたけど、今度お祝いするんですよ。
あ、そうですか、よかった。でももうね、結構ご高齢になりましたね。
そうですね、苦節、うん、何十年、30年ぐらいじゃないですかね。
当時はね、民主党が政権取ったりしててね、はいはい、でその時はタックルで、まあ、僕らはね、まあ、あの民主党の人もね、政権取ってからと、取る前と、それから落ちてからと、はい、両方関係があってね。でもその頃はなんか原口さんの、まあ、お互いなんかいろんなこと言って楽しかったですね。
いや、楽しかったですね。大竹さんはもう直球ですからね、
う
ん、
そうでしたか。
でもう竹内さんは古い日本人のなんとか天気みたいな、一番やばいのは阿川さん。阿川さん危ないですよ。
優しそうな顔してね。
優しい、もう本当チャーミングなんですけど、塩塗り込む人ですね。気をつけた方がいい、はい、
いや、でももうなんかあの頃あの車のなんだっけ、はい、あのな高速に乗るなんかただの
カード、あー、高速道路無料化、
うん、無料化、あのあたりでも随分私もいろんなこと言わせていただいて、まあでもあの頃のまあちょっと言えば罵倒の試合みたいなこともまあでもね、俺はとっても健全で、まあね、まあちょっと言葉過ぎたかもしれないけど、
いや全然あの、うん、もう本当に正論正論正論なんですよね、うん、
だから
5月、うん、あの舞台が終わりになるじゃないですか、はいはいはい、その時だけ僕ら息抜いてたんですよ、
うん、お休みの時、
大竹さん休みだ、
ライブの時いらっしゃらなくて、
まあそんなのがあって、今はなんかちょっとこうみんなちょっとかしこまってね、
そうですね、暗く冷たい、うん、なんとかの抑圧言論弾圧の
よくわからないですけども、ね、もうちょっと自由にいろんなことがテレビでも ねこうと思うんですけども、原口さんはあの後にちょっと、骨形成
骨形成不全症ですね、
骨形成不全症っていう、
難病だったの、
3万人に1人の難病、それで普段から骨折しやすいなと思ってたのが病気だったの、
病気だったんですね。柔道とか空手とか、あらゆることやってたんで、まあ、だからバレーボールで指もそうですね、5本折れてたんですけど、まあそれは激しいからだと思ってたら、なんと骨の形成スピードよりも破壊スピードも速いっていう病気だったんです。でもこれ分かればね、お父さん、分かれば止めることができるんです、破壊スピード
を。あ、そうなの、いやいやいや、もう確かの6回も7回も手術を繰り返して、
7回手術したのは院内感染、
あ、そうだよね、
院内感染
してる時に、なんか別のものが院内感染
しちゃった MRSA っていうですね、うん、まあこういうところにもいるんだけど、うん、それが骨に、うん、あのプレートに入ってたわけです、まあ、これ病院のミス、
まあ、
うん、でも同級生、うん、訴訟しようと思ったけど2億ぐらい取ってやろうと思ったけど同級生やめました、泣き寝入り、
まあ泣き寝入り、
まあそれでこうそのね、なんか7回も手術しただとか、それからちょっとその一時は活動もね、
そうですね、滞ってて、うん、足っていうかな、うん、あの場、まあ、国会に戻る、うん、 ていうことはもうないと思ってましたね、それよりかは3回ぐらいお花畑見て、
見ましたか。
見ましたよ。血もね2人分入れ替えて、それまで俺あの歌歌ったらジャイアンですかって言われてたんですけど、私もあの阿佐ヶ谷姉妹さんほどじゃないけど、今カラオケで優勝するぐらいの
入れ替えちゃったよ。
すごいいい
歌声も変わっちゃって、
歌声
も
変わ
っちゃって、
信じるな。
いやいや本当ですよ、
血を入れ替えたという、
まあ、そ
う
お口がお上手なんですよ。
いやいやもうね、亀井大臣か原口和弘かって言われてたんですよ。
亀井さんの名前まで出しちゃって。
亀井さん歌ってたじゃない。
亀井大臣いい歌なんですけど、全部音程全く違うんですよ。
まあそんなことがあって、それでまあ俺ねやっぱりこうものすごい大病をした人とはね、はい、そういうのってやっぱちょっとなんか前と違うと思うんだよね。
そうですね。
随分なんかいろんなことをあのいろんな人にお世話になるじゃないですか。
もうありがたいですよね。
ね、介護でも何でも、あやっぱりちょっと変わりましたか、いろんなこと。
あのやっぱり恩返ししようっていう気持ちが強くなりましたよね。うんうん、あのその人たちがいなければ、うん、それとたまたまあの私を助けてくれた、うん、その感染症のお医者さん、
はい、
あの亡くなった妻の鳩子半ぐらいの方で、うん、なんと私が小選挙区で落とした人のお姉さんだったんです、つまり自民党の国会議員のお姉さんだったんです、
あら、
でも最初ねその人の名前があった時は、うん、弟を落とした敵でしょ、あもうこれはもういよいよダメ
よくしてもらえない。
でも本当にね、夜も徹してアメリカから薬をその MRSA って自分にバリア張るんですよ、でバリアを張るからその薬が届かない、でそれをその届く薬を取り寄せてくださってですね、あのだからもう世の中に敵とか味方とかいないな、みんな味方だなと思いますね。
あそう、本当にいい体験をな
さいました、ね、いやもう二度とやりたくないですね。
ねえ、今回は立憲民主党の副、
ね、
何
副代表ですね。
副代表、
安住と元気やってますよ。
安住さん、
大竹さんによろしくって言ってました。
安住さんね、安住さんもあの人も結構あの当時は行ったきりの感じの強い人でしたけど、ね、今とってもなんか
いや全然変わりません、
う
ん、
結構大人の、
まあ進歩ない
ですね、テレビでは大人の対応に見えるけど、
いやいや、だってこの間もなんか国会の壁にある新聞社は出入り禁止、ある新聞社はクズとカスとか書いてむちゃくちゃ叩かれてました。
ありましたね。そんなことも、
そういうところも安住さんね。
そうですね、安住さんです。はい、
いや今回はまとまって、
そうですね、
何人になりましたか。
150人ですね。
150人が、まあ前もいろいろあって、今回これからはこの150人で、プラスアルファでこうやっていこうと。
前は
どっかやっぱしなんかこう党内には統一されてなかったんですか
っていうか、やっぱりその自撮りの群れってよく言われましたもんね、民主党は、まあ、それぞれの個性で、あの引っ張っていったわけですけど、その中に新自由主義者っていうかな、暗く冷たい競争で、その競争も公正な競争じゃないんだけど、勝ったもんが先に行けばいいんだっていう人たちが混ざってたわけです。それからそのタックルでも出てきた人もいたけど、傀儡保守っていうかな、アメリカのそのまんまのその風緑みたいなのもいて、それでまとまらなかったんですね。でも今回の立憲民主党はそういうのなくて、明るくあったかい社会を作る、そういう基礎、人権の政党ができたなと思って喜んでます。この150を300にして、450にして政権交代したいと思いますね。
まあ普通に考えたら、あの、僕たちは立憲民主はもうリベラルっていうふうに考えればいいんですか。
そうですね、リベラルですね、リベラルっていうか、まあ、右とか左とかじゃなくて、その今まで その押さえつけられていたものを、一人一人 その小さな声、それをしっかりと組んでいこうと。だから、まあ、右左っつったって松原仁さんもいますからね。
そうかじゃない。
いや、松原仁さんを右の代表で言っちゃいけないけども、要するに今、戦後75年間アメリカにそのいろんなアメリカの戦争やそういう人たちの支持のもとやってきたのをもう独立しようよと、独立自尊の政党を作って人間の尊厳、人権が一番大事にできる 人間の尊厳が大事にできるっていうことは自由社会ができるわけですね、はい、明るく温かい社会、うん、
理想に燃えていると。
そうですね。
そうですか。
もうだってお花畑から戻ってきたわけですから、
うん、そうですね。3回もお花畑見たんだね。もうちゃんとこうやっていこうと思うしかないよね。
そうですね。恩返したいですね。
その今の政府は政権は新自由主義の、
う
ん、
そうですね、
小さな民にできることは民に任せて、国は意外とタッチしないでっていう感じに
強いですね。安倍内閣よりその色彩が強いんじゃないですかね、うん、例えば地方だって三位一体改革でものすごく痛めましたし、郵政、うんうんうん、民営化、
うん、
これ郵政民営化すれば年金も良くなるわ何も良くなるわって言ってたのが、まあ、小さな政府、うん、そして競争で、うん、その競争が公正だったらいいんだけど、
うん、
もうなんていうかな、黒塗りだらけの自分たちの身内にはいっぱいいろいろ受けて吐かせて、
うん、
そんでもって勝ったもんの勝ちだと、
うん、
それじゃあね、
うん、
あ、まずいですね、
うん、なんか国民になんか給付金とかね、持続化給付金とか言うときも、なんかなんでこの実態のない会社が、
いやそうですよ、行ってみて驚きましたもん、う
ん、見に行ってたもんね、テレビで
見に行ってた、秋、うん、事務所で、うん、僕らは国会議員もその方々に今まで一回も会ったことないんですよ、
うん、
サービスデザイン推進協議会って言うんだけど、はいはい、うん、一個だけ僕らに、うん、メッセージが来て、
はい、
なんていうメッセージがあって、うん、もう来ないでくださいっていう昨日もね、ズーム会議で、うん、持続化給付金、うん、だって経済がバタッと止まって、うん、今それこそね、いろんな仕事で暮らしで困ってる人たちを支えようっていうお金じゃないですか、
はいはいはい、
ところが何回申請しても行かないんですよ、
うん、
ありえない話ですよね、う
ん、だから申請しても行かないって、
ね、行かないというか、うん、要するに、
うん、
給付されないわけですよ、
うん、はいはいはい、
公的書類がないとかね、
うん、
あるいは、うん、例えばホステスさんだとその、うん、それこそその契約、
うん、
その書類がないとか、
うん、
ああだこうだ言ってないんですよ、
うん、
もう中抜きやりすぎって、アベノマスクも100、うん、1枚134円かな、
うんうん、
そんな高いマスクでね、
うん、
だったらそんなお金あるんだったら困ってる人にちゃんと渡せよっていう、もう簡単な話ですね。
何でもいいんだけど、それはどこが発注してどうしてどうやってこういう値段になって、
ええ、
いつまでに届くっていうのははっきりすりゃいいんだけど、そこが見えてなくて、
ええ、そこが黒塗りなわけですよ。
武田砂鉄さんなんて、
ええ、
まだマスク届いてないって言って
ました。いやあんまり届かなくて、僕ね届いてやったけど、うん、油臭くて、
油臭かった
油臭かった、僕は持ったね。だから今日河野太郎君に、君行政刷新大臣かな、行革大臣かな、だったらなんとか110番って作るんだったら、黒塗り110番作れよって。
黒塗り110番、
あれでも下の原口さん、みんなあれはねしないでね、
ええ、
壁に記念に刺してしてないみたいですよ。
いやそうですね、僕もマスクね、僕も申し訳ないけどもちょっと使えませんでしたね。
まあ国会がこう解散とか言ってるじゃない、
ええ、
でその前にやっぱコロナのことを国会でしっかり議論して、
そうです、
で特措法かなんか、
ええ、
もうちゃんと話してから、
うん、
これだけは先にやんないとまた先送りになっちゃいますよね、
おっしゃる通りで、
うん、
これちょうど10年前に民主党政権の時に、
うん、
インフルエンザ特措法っていう法律を作ったんですね、うん、
はい、
でも今回のコロナ、新型コロナは、
うん、
簡単に言うとステルス性持ってるわけですよ、
はい、
感染しても、
うん、
感染の前から移ってる、
はい、
あるいはその、うん、無症状の人からも移ってる、
うん、
でそのためには10年前の特措法じゃ想定してないものがあるわけです、
うん、はい、
でここを改正して、
うん、
それから感染症法も改正して、
うん、
そして早期発見、早期治療、
うん、
そして早期隔離、
うん、
これができるようにしたいんです、
うん、
それからこの間九州も台風9、10で襲われましたけど、毎年やられてるじゃないですか、
はい、
被災者生活再建支援法っていう法律があるんですけども、うん、これも通させてくれと、
うん、
こんなもうしょっちゅうね、うん、来てるところを支援しないと、
うん、
経済も暮らしもやっていけないんですよ、うんうん、だからせめて法律を改正する、うん、ところが、うん、この間国対で聞いたら、うん、なんとかというワクチンの国売の法律だけ通してくれというんですよ、うんうん、ワクチンの国が賠償するってやつです。
国が賠償、
うん、はい、で僕はこれはちょっとね、うん、疑問に思ってて、だって今アメリカ大統領選挙やってるけど、はい、ワクチンが今年配れるか、うん、いや CDC っていうアメリカの機関ですけど、実は冗談じゃない、来年の上半期以降になるって言って、うん、トランプ大統領と
やり合ってます、
ね、やり合ってますでしょ、はい、うん、そうするとそんなワクチンを、うん、国民の日本のですよ、うん、はいはい、日本の国民のお金で、うんうん、賠償しなきゃいけないのって、うん、もちろんワクチン欲しいですよできたら、うんうん、だけどなんとなくまたアメリカ様から言われてやってんじゃないんでしょうねと、うん、裏保証、
うん、
でそれも今僕が言ったようなのは、うん、暴論だって言うんだったら国会開いてちゃんと論戦に応じろと、
うん、賠償っていう、うん、いう意味は何、副作用とか、
そうそう、
そういうこと、
副作用、
あ、打つ
でしょ、
まだ開発された新しい薬で試験もあんまりしてないから、そうそう、それで打つと副作用が出てと、で副作用が出た時の賠償はこう、まあ、早く配りすぎたんだから、国がちゃんと、
その国にやらせると、うん、本来だったらワクチンメーカーがね、うん、やんなきゃいけないでしょ、
はいはいはい、
でそれを、うん、しかも、アメリカ2社、うん、イギリス1社のワクチンなんですね、うん、対象になってるのが、うん、するって言ってるのが、うん、日本のワクチンじゃないじゃないですか、
はいはい、
うん、ね、うん、よその国のワクチンをもらうのに、うん、皆さんワクチンくださいね、うん、うちはねもう何かあっても、うん、国民の税金で面倒見ますからって言ってる、うん、それおかしくないですか、
うんうんうん、
でおかしくないって言うんだったらおかしくない証拠を出しなさいねっていうことを今言ってるわけです、うん、ただですね、まあ、いいニュースもあって、
はい、
安住と一緒に頑張って、はい、
うん
うん、毎週やってる政府与野党協議会、
はい、
これは継続することになりました。
あ、
それから、うん、今日9月28ですけど、うん、10月の7、8で、
うん、
閉会中審査って言って、はい、今私が言ってるようなことも、うん、ちゃんと質問できる機会になりました、うん、だけど、うん、これ聞いておられる皆さん、法律っていうのは国会が開かなければできない、うん、決められない、
そうですね、
国会開けって声を上げてください、
うん、はい、ずっと開かずにね、安倍政権の最後は、ね、
逃げ回ってるわけですよ。憲法53条っていうのがあって、うんうん、両院の4分の1以上あったら開かなきゃいけないわけです、
はいはい、
うん、でも開いたかと思ったら、うん、安倍さんから菅さんに変わっただけで逃げてるわけですよ、
うんうん、まあ、コロナ対策もね、ちゃんとやってほしいなと思いながらオリンピックに突入していくみたいな雰囲気になってて、うん、ちょっと不安なんですけども、まあ立憲民主党になったらば、はい、この政府の在り方、大きくやっぱり変えようと思ってらっしゃいます、
大きく変えますね。今までの小さい政府路線、
うん、
それは変えますね、うん、それからその霊俗、
うんうん、
例えば沖縄だってそうじゃないですか、
うん
うん、沖縄もうどう考えたって米軍今引いてんのに、
うんうん、
それをそのいらないオスプレイだのグローバルフォーカーだの、
うんうん、
7000億ですからね、そんなものはいらん、うん、本当に必要なものはさっき官から見に行って大竹さんね、うん、小泉改革のことをおっしゃったけど、官、うんうん、から民にというその官が私物化されてるのを民にしたらもっと私物化が進むじゃないですか、うん、それを変えたいですね、うん、本当の公を取り戻す、
うんうん、
日本ってもともと明るくあったかい国だったのが、うんうん、なんとかな、今だけ金だけ自分だけの冷たいもうごつくばりに食いつかれてる、あ、ごつくばりって言っちゃいけないからそういうふうに取りつかれてる感じがしますね、
最初に次女が来るみたいなことを言われると ね、
うん、次女、共助、公助、うん、
はい、
うん、で取ってつけたように絆、
うん
う
ん、
あ、どうかなと思いますね。
あともう一つさ、
はい、
イージス・アシアを辞めたじゃないね、まあ、河野さんだけど、辞めて、どうなのかなと思ったら知らないうちに敵地攻撃能力って
です、ね、
ずいぶんここもうちょっと間にいろんなことがあってなら分かるけど、一気になんかこう話が行き過ぎてないの、あれ
全くそうで、まあ戦争屋ですよね、戦争屋って言って、うん、戦争、自作自演の戦争をして儲ける、うん、もう今国対国の戦争ってもうほとんど考えられないんですよ、
うんうん、
これだけその 世界がグローバル化してですよ、はい、うん、そしてお互い依存してると、うんうん、国対国じゃないで、うん、一番これリスナーの方々も見てほしいのは、うんうん、自作自演の戦争や、僕は大竹さん、うん、去年、はい、アメリカに行って、うん、トランプの A チームと話してきたんです、うん、トランプさんの支持チームも A と B があって、うんうん、B っていうのは戦争や、うん、もう戦争して儲かると、うん、でも A っていうのはそいつらを抑えようという人たち、うん、はいはい、で日本が、うん、しっかりと同盟を結べなきゃいけないのは、うん、そっちの方なんです、うん、ところがその戦争屋の真下の子分、うん、狐の虎の胃を狩る狐、うん、それが威張り散らしてるっていう状況をやっぱり変えたいですね、うん、
アメリカでやっぱりその軍需産業っていうのは国を例えば今言ってて、大きく国を支えてるわけ、
そうですね、しかも、うん、使途不明金が、うん、5兆ドルですよ、うん、100かけてみてください、うん、ね、うん、500でしょ、うんうん、そしたら日本の GDP じゃないですか、
ね、そうですね、
いくらアメリカが、うん、その、うん、強い国豊かな国だっつったって、うん、それ持たないですよ、うんうん、だからトランプ大統領は、うん、それを一定限減らして世界から引こうとしてるわけです、うんうん、
そこら辺も頑張ってほしいと思うし、はい、まあ、まだちょっとだけ時間あるんで、あとはこのコロナと、ね、休業と、雇い止めと、
そうですね、
俺はもう思うんだけど、もう10月はもっとひどくなるんじゃないかって今言われてますよね。
おっしゃる通りですね。
これ原口さんがやってるとしたら、どういうふうな政策どうと、
これですね、うん、もうまさに大竹さんがおっしゃった通り、うんうん、ちょっと言うとストップウォッチがバシッと止まったような状況ですよ、はい、売り上げが上がらない、うん、飛行機会社だって、うん、さっきのニュースで3000人ぐらいで出発するって言ったでしょ、でそれが一番こう、うん、ダメージを受けてるのは若い人たち、うん、今10代20代30代、うん、メディアで自死の話をするのはすごく、うん、気をつけなきゃいけないんですけど、うん、亡くなっておられる方々は、うん、10代20代30代の女性の方
多くなったんですよね、
55.3% が女性の働きのですよ、うん、55.3% が、うん、まさに非正規なわけです、うん、真っ先に切られてしまう、うん、でこれをじゃあ、うん、立憲民主党が政権取ればどうするかと、うんうんうん、これね、うん、日本は世界一の債権国です、うん、まだね国債出しても大丈夫、うん、その方々に当面このコロナが収束するまでの生活、うんうん、それから暮らし、うんうん、それが雇用調整助成金であり家賃補助であり、うん、さっき大竹さんがおっしゃった持続化給付金、うんうん、これを倍にしますね、うん、それと病院、うん、私も病院いたからよくわかるけど、うん、医療機関がものすごく傷んでますよ、うん、それはコロナをその、うん、受け入れてるところもそうだし、うん、そうじゃないところもみんなが怖いから来ない、う
ん、保健所もね、
保健所もね、うん、で医療機関が壊れてしまえば、うん、それこそ見てもらえるところがなくなるじゃないですか、うん、でこれを一括交付金っていう僕が大臣の時にやった地域に任せるんです、うん、国にやらせると今回の中抜きのサービスデザイン推進協議会みたいになっちゃうから、
いやでもさ、それはさ、前から感染症対策みたいなことをさ、この国はさ意外となんかこうおざなりに
弱かった
してきたよね、
全くその通り、
だから今度保健所も日本から減らしてたんでしょ、
減らしてた、
そしたらそこに来て保健所の仕事がこれだけ多くなっちゃってっていう現実があるわけじゃない、
おっしゃる通り、
感染症なんかの時にはもうちょっと前々からのことが大事だよね、
全くその通りです、
まあ、世界で流行っちゃってどうしようもないんだけども、でその辺がなんかこう目先をどうのっていうよりか、その厚労省の下にある部局、うん、感染症部局みたいなところに、うん、本当はもっとこう力入れてお金の配分とかしなくちゃいけなかったことができなかったっていうのも原因の一つだよね、
全くおっしゃる通りで、でも、うん、そのために10年前に新インフル特措法っていうのを作ったわけです、うんうんうんうん、でこの新インフル特措法は何がどうなったら、うん、その例えばね、うん、事前にマスクやこういう防護具っていうのはどれぐらいその、うんうんうん、備蓄しとかなきゃいけないかっていうのは決めてあるんです、うん、法律で、うん、それから今おっしゃった 保健所、うん、例えば東京でいうと多摩地区、うん、あんなに広いとこなのに1軒しかないわけです、
う
ん、
そうなの、
ええ、それはできませんよ、はい、だから本当に大事な、うん、その新自由主義者が一番その金にならない、うん、一番そのなんていうか自分らの利権から遠いとこからどんどんどんどん潰していったわけですよ、うんうんうん、その逆やれん、ね、おっとフェイスシールドをいただいてしまった逆やれんです、
ね、まあ、そういうことがね、原口さんの党でねどんどんどんどん変えていってもらえたらいいなと思います ね。あとただもう一つだけ懸念はさ、自民党も今回さ、はい、入閣した人女性2人だったじゃない、ね、でも立憲民主党も、やっぱしなんかこう真ん中のあたりを見ると、うん、そんなに女性が
そうですね。というのはね、民主党が滅んでから、うん、僕らはもうタックルでやったみたいに、うん、頭にいっぱい矢が刺さったような状況で、うん、新しい人が入ってこなかったんです。
あ、
つまり10年ぐらい前の、うん、でも、うん、立憲前の立憲民主党は、うん、これ女性の比率高いんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
ええ、で、うん、今日も私つ、うん、朝の挨拶でやりましたけども、うん、女性だけで、次の内閣できるぐらい人材揃ってるんですよ。
ああ、それをなんかね、こうなんかかなりなんかこう重要なところで登用したりして、
そうです。
来てくれるとなんか立憲民主党もなんか前に攻めてる感じがするんだけどね。
そうですね。う
ん、
はい、お時間来てしまいました。は
い、ありがとうございます。
大竹メインディッシュ、ゲストは原口和弘さんでした。
ありがとうございました。